2ページから7ページ、特集、自然災害から命を守る。特集、もしもに備える、自然災害から命を守る。台風第19号は昨年、甚大な被害を引き起こし、県内各地で今も復旧、復興作業が続けられています。豪雨災害は、気候変動などにより全国各地で発生しており、岡谷市も14年前に平成18年7月豪雨災害を経験しました。また市内には活断層があり、今後30年の間に大きな地震が起こる可能性も比較的高いとされています。暴風、竜巻、雷などを含め災害はいつでもどこでも発生する可能性があります。いざというとき正しい情報を得て適切な行動ができるよう普段から準備をしておくことが有効です。今月は将来岡谷市で起こる可能性が高く被害も大きくなると想定されている自然災害への備えについて一緒に考えてみませんか。写真の説明。2ページ、3ページにわたる大きな写真です。岡谷市民新聞社提供による平成18年7月豪雨災害川岸相沢区の本沢川土石流災害現場の写真です。2ページ、3ページの両紙面の下から3分の2を薄茶色の濁流が占め、この流れの中には緑の葉のついた木の枝、金属製の製品や建物の一部などが飲み込まれています。荒々しい水の勢いが映っています。写真の上部には浸水したであろう家屋や鉄道の踏切と電気の消えた信号が見えます。鉄道は少し高いところにあるためか、濁流は届いていませんが、その横のやや低いところには水の流れが見えます。当時の災害の様子を生々しく伝えています。写真の説明、終わり。想定する地震、豪雨、自分の周囲はどうなる？近年、地震や豪雨災害が相次ぎ、改めて注目されているのがハザードマップです。今月号の広報岡谷と同時配布の岡谷市防災ガイド改訂版にはハザードマップも載っていますので、自宅や職場など周辺にどのような危険性があるのか確認しましょう。豪雨災害、河川の決壊、氾濫、浸水、土砂災害。昨年10月の台風第19号によって、全国各地で河川の決壊、氾濫、家屋の浸水などの被害が発生しました。岡谷市では平成18年に豪雨災害の被害を受けましたが、当時のことを思い出した人も多かったのではないでしょうか。このような規模の災害は今後も起こる可能性があります。ハザードマップでは想定しうる最大規模の降雨が各河川にあった場合の浸水想定、氾濫想定が示されています。また、土砂災害特別警戒区域なども示されています。写真の説明、平成18年7月豪雨災害、港花岡区小田井沢土石流災害現場より、家屋の横にたくさんの大木が流され、白い乗用車もその濁流の中に飲み込まれてしまっています。土石流の持つ大きな破壊力を表している一枚です。写真の説明、終わり。地震、建物倒壊、液状化現象、火事。 地震名、地震規模、岡谷市最大震度、今後30年以内の地震発生確率の順に読み上げます。地震名、糸魚川、静岡構造線断層帯の地震、地震規模、マグニチュード、全体 8.5、北側 8.0、南側 7.9、岡谷市最大震度、全体7、北側6弱、南側7、今後30年以内の地震発生確率、想定される今後30年以内の地震発生確率は 13% から 30%。 東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震など全国で大規模な地震が次々と発生しています。県内でも平成26年に長野県上白断層地震が起きました。岡谷市も糸魚川静岡構造線断層帯地震や南海トラフ地震により、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定を受けていて、震度5強から7の強い揺れが予想されています。ハザードマップでは、糸魚川、静岡構造線断層帯を震源として想定した場合の全壊率、地域の建物の中で全壊する建物の割合の分布などが示されています。写真の説明。長野県上白断層地震災害記録集、記憶をつなぐ未来につなぐより提供された平成26年11月上白断層地震の様子の写真が2枚あります。1枚目は道路にまで崩れ落ちた大屋根の家です。住居部分はすっかり壊れ、屋根だけがかろうじて形を残しています。もう一軒の家も壁が崩れ、今にも壊れそうな様子です。2枚目は夜、半壊の家を前に消防団員が6、7人で見回っている写真です。写真の説明終わり。自らの身は自ら守る。公的な支援、地域住民の助け合いがあるとしても、自分で自分の身を守ることが命を守る基本になります。また各自が自助、自らを助けることを行うことで、地域全体の防災・減災力も底上げされます。自分自身や家族の命を守るために、災害に対する知識を深め、身の回りの対策をして、防災・減災に取り組みましょう。準備する3つの備え。備え1。非常用持ち出し袋、備蓄品の準備。1、非常食、保存水の備蓄。2、衛生用品や日用品の備蓄。3、お年寄りなどのための介護用品や薬、乳幼児のためのミルクやおむつなど、個々の必要品の備蓄。防災ガイドに例が載っていますので、参考にしてください。災害発生からの3日間は人命救助が最優先です。3日間、72時間を超えると生存率が激減します。支援物資が届き始めるのはその後になることも多く、また電気などのライフラインの復旧にも時間がかかる場合があります。この3日間を自力で乗り越えられるように準備しましょう。推奨は7日間分の備蓄。非常用持ち出し袋の写真があります。備え2、安全対策。1、家具の固定や 配置を工夫する。2、家の中に安全なスペースを確保する。3、耐震診断、耐震改修など。先延ばしにせず、対策を行いましょう。家具を固定しているイラストがあります。備え3、安否確認、避難経路の確認。1、災害時の安否確認の方法や伝達手段の確保、災害用伝言ダイヤル171など。2、避難経路の確認や集合場所の確認。避難経路にある障害や危険物となりうるものも確認しましょう。ヘルメットや防災頭巾をかぶった4人家族のイラストがあります。協力する。避難時には地域での協力が不可欠。災害発生直後の救助活動や避難の際にはご近所の力が重要になります。なるべく一人ではなく、周りの人と声を掛け合い、危険を回避しながら助け合いましょう。互助。また、防災訓練に参加するなど、シミュレーションをしておくと安心です。共助。三つの協力。協力1、向こう三軒両隣、自発的に助け合う。日常的に声を掛け合うなどの関係性があると、非常時のスムーズな助け合いにつながります。普段から顔の見える関係づくりを心がけましょう。協力2、防災訓練への積極的な参加。実際に災害が起こった場合、避難誘導や避難所の運営は自主防災組織、岡谷市では区ごとに結成が中心となって行います。素早く落ち着いて避難し、避難所でも混乱せず、それぞれの役割を果たせるよう、9月などに各区で行われる防災訓練に参加してみましょう。避難場所を確認したり、防災・減災活動に取り組む経験はいざという時効果を発揮します。真下区の地域住民による昨年の防災訓練の様子の写真があります。協力3、避難行動要支援者登録制度を知っていますか？避難行動要支援者登録制度とは、避難するときに支援が必要な人を登録する制度です。要介護度3以上の人など、登録の対象者には市から案内文を送りますが、一人暮らしの高齢者など、一人での避難に不安を抱えている人も希望により登録することができます。また、登録された人については、避難を支援する地域住民、区、民生児童委員、地区社協などや消防、警察で情報が共有され、連携して支援する体制づくりに活用されます。一人での避難が不安な人、助けが必要な人は登録をしましょう。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。家庭で防災会議をやってみよう。家族などで話し合い、確認することが大切です。次の各項目に書き込んでみましょう。8項目あります。1、我が家がある場所はどんなところ？危険なところは？ 2、家の中の危険な場所は？安全な場所は？ 3、近くの避難所は？避難場所はどこ？ 4、家族バラバラの時に災害が発生したらどこへ集合する？ 5、どうやって家族と連絡を取り合う？ 6、停電への対策は何を準備しますか？ 7、断水への対策は 何を準備しますか？8、隣近所に要配慮者はいますか？防災・減災への取り組みに活用しましょう。3項目あります。1、防災ラジオ。防災行政無線放送は、市からの重要な情報を市民の皆さんにお伝えする放送です。屋外での放送が家の中にいて聞き取りにくい人は、ぜひ防災ラジオをご利用ください。災害時の非常持ち出し品としても活用できます。価格1台1000円。2、メール配信@岡谷。岡谷市では、防災行政無線情報、気象情報、地震情報などを携帯電話やパソコンに配信しています。市外在住の人や市外滞在中でも利用できますので、ぜひご登録ください。登録用の QR コードがあります。3、岡谷市防災ガイド。2月に防災ガイドをリニューアルしました。身近な災害の危険性を確認したり、被害を最小限にするための準備をするなど、家族や地域で防災・減災の知識を深めるためにお役立てください。全国配布する岡谷市防災ガイドの冊子の写真があります。問い合わせ、危機管理室、内線1592。